島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
コミュニティ放送ココラジの小林圭がお送りします。富岡町からいわきよつくら交流サロンの4月の行事についてお知らせします。いわきよつくら交流サロンでは4月もさまざまな行事を予定していますので、どうぞ皆さんでご参加ください。では行事のご案内です。4月12日土曜日午前10時からキムチ作り、16日水曜日10時15分から簡単料理教室、18日金曜日は午後2時からニコニコ体操、24日木曜日は10時から親子交流会、28日月曜日は午後1時半から健康体操が予定されています。詳しくはいわきよつくら交流サロン電話番号 0246-38-4355 0246-38-4355 までお問い合わせください。富岡町からのお知らせでした。今日は田村市復興応援隊の鈴木義澄さんにお話を伺います。
よろしくお願いいたします。田村市復興応援隊、鈴木義澄と申します。出身は船引町です。現在32歳です。
はい、
この田村市復興応援隊に参加するきっかけってどんなことでしたか？
はい、やっぱり自分自身、こっち地元船引町で生まれてっていうのもありましたし、一旦ちょっと高校卒業してから地元離れた時期がやっぱありまして、でつい本当に27、8ぐらいの時にまたこっち戻ってきて、仕事してたんですけど、実際その仕事中にその、震災があったんですけども、って中で結構いろいろそのボランティアの話とかもいろいろ見てはいたんですけど、ちょっとやりたかったんだけどやれなかったみたいなところもあったんです。でそういったところにやっぱ携わりたいというのもありましたし、やっぱ地元がの人間なので、やっぱり福島県が被災した上で自分に何かできないかって思った時に、今回去年の7月なんですけど、田村市の候補市の方に福祉園の募集の来まして、それ見てちょっと応募しないといけないなと思ったのが、まず今回やろうと思ったきっかけです。はい、
具体的に田村市復興応援隊の皆さんというのはどんな仕事をしていらっしゃるんでしょうか？
はい、まず最初になんですけども、自分たち一応応援隊っていう名前がついてるんですけども、もちろんその住民さんたち、宮古島に入って宮古島の皆さんからいろいろやってくれやってくれっていうお話もまず聞きます。なんですけれども、あくまでその住民さん主体の仕事になるので、住民さんが自分から動けていくように促すという意味で応援隊として名乗らせてもらってるんで、そこは住民さんから の例えばやりたいこと、今現在やりたいんだけどもちょっとできない、もしくはやりたいんだけども例えばその専門的な知識がないからできないっていうお話とかもありますし、あとその簡単なところだとやっぱり住民さんやっぱりみんなお話がしたいので、お話し相手になって、でちょっとでもちょっと心の しこりを取ってもらえればっていうのもありますし、その住民さんからの意見要望を吸い上げて自分たちでやれるところは自分たちで、でもし自分たちので及ばないところは例えば専門機関に声をかけてこういう方がいらっしゃいますとか、あとは行政の方に、自分で言うと田村市の委託でもやってますんで行政局の方にとかっていうふうにこうつなげる場をつなげるっていう仕事が一応メインでなってます、はい、
今日3月の27日なんですけれども、田村市復興応援隊をが主催となって交流座談会というのが実施されました、これはどんな目的で実施された座談会だったんですか？
本当にもざっくり言いますと、住民さんたちが思っていることをその場に話していただく、それを自分たちが聞いてこういうふうに住民さんたちが思っているんだなっていう自分たちの方も改めてこう共有するっていうのをまず目的でやりました、はい、おそらく今回初回だったので、まあ、言いたいことあるけど言えない方もいたとは思ったんですけども、それ以上にやっぱり自分たちのこの思っているところを本当に忌憚のない意見を皆さんからいただけたっていうのがまず一つで、あとはやっぱり一番嬉しかったのは、まあ、次回以降も続けてほしいっていうお話と、もっと早くやりたかったっていうのもありましたんで、あの次につながるいいきっかけになったのかなとは思います。
帰還される方、帰還されない方が集まった中での座談会で出たお話って具体的にどんなものでしたか？
ですね、まず帰還される方ですと、やっぱりその地元に、やっぱりもう宮古島が地元ですんで、やっぱり一番はその地元にやっぱ戻りたいっていう方がまず帰還されたい方であった意見の大きいところです。やっぱりそので特に小学生中学生のいる子たちっていうのは、もしかするとその震災当時にそのままいなくなっちゃって、宮古島の中学校を卒業できない、小学校を卒業できないまま船引きに入っちゃって、でやっぱ地元の学校に通わせたいっていうのもありました。やっぱりその地元愛っていうか、宮古島に戻りたいっていう方の一番の意見は、そのやっぱり地元がいいから戻るっていう意見で、帰還されない方っていうのはやっぱり多分根っこには戻りたいっていうまず意識はあるんですけれども、やはりそのまあその例えば、まあ、放射線の不安っていうのがやっぱりウェイトを占めてる部分もあるので、でもおそらくその帰還される方されない方で多分意見として共通しているのは、いつかは戻りたいでしたね。
これからその帰還される方の応援、そしてまだ戻られない方々の応援ということで、応援の種類が細分化されてくると思うんですけれども、これから取り組んでいきたいなと思うこと、大切にしていきたいなと思うことってどんなことでしょう？
はい、まず大切にしていきたいなと思っているところは、やっぱりこの仕事を始めてから、その宮古島の方とのそのつながりがすごく大きくなって、そのつながりがまだ輪が広がっていってるんですよ。でそういうまずその人と人とのつながりっていうのはもう今後も大事にしていけないですし、多分この仕事やる上では絶対あの必要不可欠なものになってきますんで、そういったつながりはもう必ず守っていきたいなと思います。であと、まあ、自分自身ちょっと今後やりたいなというか、まあ、宮古島町に入っていく上でちょっと大切だなと思ってるのが、現在はまあやっぱりその宮古島町っていうのはその高齢者が多い地域になってきます。で今後その田村市、宮古島町の復興、まあ、ゆくゆくは田村市の復興を考えていった時に、やっぱその若い人ですかね、まあ、自分今32歳って冒頭にも言ったんですけど、やっぱり自分と同じぐらいの世代の若い人ってやっぱ宮古島あんまいなくてですね、そういった人たちを例えば一回宮古島に呼んでみて、でその若い人を宮古島にこう根付かせるような何かできればなっていうふうにちょっと自分では考えているんですね。で最近ちょっとあの宮古島の若い人たちとも今ちょっと候補誌やらせてもらってるんですけど、それの取材で一回ちょっとお話しする機会がありまして、高齢者の方は高齢者の方でやっぱ素晴らしい意見もありますし、それは本当に守っていかなきゃいけない、あの見習わなきゃいけないところもあるんですけど、若い人なら若い人なりの意見もやっぱりあるので、両方大切にしていきながら、でその若い人たちの意見をもっと今後聞いていって、それプラスもっと関わっていければなっていう思ってるのが今ちょっと考えているところです。はい、
まだ鈴木さんもまだまだこれから宮古島町というものの魅力を発見していく立場にもいらっしゃると思うんですけれども、宮古島の魅力って鈴木さんにとっては何ですか？
その船引町出身っていうのもあるんですけど、一つの町挟んでもすぐ隣なので、あんまりそのよその地域っていう感じがしないんですね。住んでないからだろうって思われるかもしれないんですけど、やっぱ入ってだいぶ落ち着くというか、まあ、本当にいいところで、山も田んぼも畑もやっぱ元々は自分も田舎育ちなもんですから、その落ち着く場所がたくさんあるっていう のは一つと、やっぱり一番はその人が温かいところが一番の魅力だなっていうのもありますし、やっぱり自分たちも入ってるそこにすごく助けられてるっていう部分もあるので、はい、今後もそういった魅力をまたまた再発見しながら仕事していきたいなと思ってます。
ハイブリッドカーに自由なスペース、プリウスアルファ、そのドアが可能性を広げるアイシス、品ある美しさと洗練された空間エスティマ、あなたのライフスタイルをもっと自由にもっと楽しく、スタイリッシュミニバンシリーズ福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ、旅行やレストランお買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。